今日はマラキ書って何が書いてあるのというテーマでお話をしたいと。まず牧師に何を期待するのかということを礼拝後にやるとき皆さんが集まって、くださって、そのときにマラキ書という話を聞いたことがないというか、よくわからないというか、そういうことで期待があったので、じゃあマラキ書という形でしました。短い聖書の箇所ですけれども、2ヶ月ぐらい、6月いっぱいぐらいで終われるかなとも思いますけど、そんなにかからないかもしれません。お話をしていきたいと、思います。マラキっていうこの、人の名前の意味ですけれども、これは神の使者、神が使わされたものという意味が、このマラキということで、活躍した時代っていうのは、キリストがお生まれになっただいたい400年から430年ぐらい前、そういう時代に生きて、働いた神の預言者というのはこの、マラキですね。で、400年から430年前の頃です、460年から430年ぐらい前の、ちょっと幅のあるわけですけど、その時代の預言者だっていうと、日本の歴史で見ると戦国時代から2000年まで、大体戦国時代100年ぐらい続くわけですけど、信長、秀吉、そして家康の最後の時代の最後の将軍が徳川慶喜ですよね。で、2000年になって、いくと大体こう450年から500年ぐらいの時代だから、イエス様がお生まれになるかなり昔の頃の人であるということがわかります。バビロンのネブカデネザルっていう時代の、その時代の覇者ですけれども、この王がユダヤを侵略して、ユダヤに軍隊を送って、この領土を私のものとしようという、実際はエジプトを侵略のための通り道、通過地点っていうのでユダヤがあったので、ユダヤ本国をなんとかっていうことよりも、エジプト侵略のための通り道で邪魔だっていう形において、このついでにやっちゃおうっていう形の、そういうなんですよね。だからユダヤっていうのはもう小さな国で、あまり時代の中で脚光を浴びてない、そういう小さな国だということなんです。このネブカネネザルっていう王が、このエルサレムの神殿をこう、破壊したのが紀元前586年の夏、なんで夏って分かるのかっていうと、ユダヤの暦には第一の月、第二の月とかっていうふうに、この名前がついてるんですよね、月にね。で、それでもって調べていくと、エルサレムの神殿が破壊されたのは夏だったんだということがこう分かる、わけです。で、ユダヤにとっては極めて重大な出来事なので、この、エルサレム神殿が破壊されたっていうのが、列王記とエレミア書っていう2つのところに載ってます、書かれています。ですから、単なるこのなんかお宮がこう壊れたとかなくなったとかというものではなくて、ユダヤ人の民族の象徴的なものですよね、エルサレム神殿って。これ非常に大事なことで、書かれているわけです。最初のこの神殿、これはダビデとソロモン王によって建設されて、 いたんですけれども、この第一神殿がネブカネネザルによって破壊されてなくなる。ああ、なくなった、残念だったね、では済まないわけですよね。すぐに再建にかかろうとするわけですね。建て始めるってわけですよね。リフォームではなくて、もう根本から建て直そうと。でも人がいなかったんです。ユダヤの国の、まあ、歩ける人たちは全員強制連行されて、バビロンという国に連れて行かれました。残ったのはね、病人、歩けない小さな子供、身重の女性、そして、いわゆる労働力に役に立ちそうもない老人、そういう人たちだけが残されて、あとは全員元気なものは、子供でも歩けるならば連れて行かれたわけです。まあダニエルっていう人はその時に小さな子供だったけれども連れて行かれましたね。はい、そういう時代の中で、やがて70何年か経って、王様が変わり、時代が変わって、非常にこう寛容な政策を持つ王が出ましてね。んでユダヤ人の人たち、自分の国に帰ってそのエルサレム神殿再建してもいいよっていう形になった。まあ、宗教的な象徴だから、宗教は自由だからいいよっていう形なんですね。まあ、ただしその当時 のペルシャにね、には忠誠を誓って、政治運動はしちゃいけないよっていう形になるわけで、ユダヤの人たちはみんな帰ってきました。そして神殿の再建が始まるわけです。で、その時の聖書の出来事がこう書かれているわけです。みんな帰ってきた時に、まず取り組んだのは自分の家、住まい、建てるわけですよ。いつまで経ってもこの自分の家は建てたけれども、神殿の再建まで行かないので、神様がいつまでお前たち自分の家だけのことを考えてやるんだと、自分の生活だけを考えてる、神の宮が荒れ果てているのに、ないのにもかかわらず、これでいいのかっていう形で預言者が起こされて、そしてメッセージが来るわけで、人々は反省して、山に行って木を切ってね、こう神殿をこう建て直すことにこう当たるわけですよね。まあ、その苦労がまた聖書の旧約聖書の中に書かれているわけです。そしてこのエルサレムの第二神殿が、まあダビデ・ソロモンの第一神殿に比べるならば少しお粗末、規模的に小さいとかというよりも、本当にこのなんかこう質素なね、お粗末な、でも一応神の宮ができたと、感謝だっていう形において、そこで人々は礼拝を捧げるわけです。で、マラキはもうエルサレムの神殿が再建されて後の人ですから、もう礼拝がここで始まっていました。ところがその礼拝の内容が今とその時代と昔と変わっているわけです。礼拝の内容が変わった、プログラムが変わったんじゃないんです。内容が変わった、それがこのマラキ書の、まあ、非常に大事なメッセージの中心点なんですよね。何が変わったのか、どう変わったのかっていう。で、私たち日本には日本人の歴史がありますよね。国史なんていうふうなこと、ふうにして、この世界史に対して日本史、何もあえて日本なんか言わなくてもいい、国の歴史だから国史でいいんじゃないかって、まあ、いろんな言い方が、あって、今日本には日本の歴史の、で、日本の歴史っていうのはこの中学校からも分かると、徳川時代とかね、信長時代っていうのは言わないかもしれませんけれども、まあ秀吉の時代とかね、戦国時代とかね、こういうふうにこう言うわけでしょ、歴史を分けるときに。みんなその歴史に のいわゆる勝者の、まあ、存在がこの歴史区分の中にありますよね。だから徳川時代というのは徳川家康がこれから将軍となって治めて、関ヶ原の戦いが終わって1603年かな、徳川幕府成立っていう形においてこうなるわけ。だからそうすると鎌倉時代っていうのもあって、で、ね、あの頼朝が鎌倉に幕府を開いたという鎌倉時代。大体そういうふうにして歴史区分に、まあ、出てくるんですけれども、聖書の中の歴史区分はそういう王様とか預言者で分けてない。不思議なことにエルサレム神殿で分けるんだ。エルサレム神殿、ね、建設前、建設後、第一神殿、創出後、第二神殿建設前とかね、そういうふうにしてエルサレム神殿が歴史を分けるイスラエル史の考え方、ちょっとこう、あ、日本と違うなっていうことで、こう、ちょっと、言うわけですね。で、このマラキ書をね、で、何書いてあるのかっていうことで、まあ、今日はその、まあ、紹介のところからいくわけですけれども、教会の中にこんな立派な本があってね、旧約聖書第3巻、預言者、こう書かれていてね、漫画形式で絵も描いてあってね、いいですよね。あ、これいいな、これ絶対皆さん読んだらいいなと思いますね。それからこの、聖書時代の古代帝国っていうの、これもあってね、あ、これもなかなかよく書いてあるなと、ね、ぜひ順番にお読みになったら、マナキ書の理解に役立つんではないかなと思って、まだ綺麗だからあんまりみんな読んでないんだなと思って、もったいないなと思いましたね。私が教会に行き始めた頃にはこんなのは全然ありませんでした。神殿がこの、できます。でもこの第二神殿もマラキの時代を経て400年、460年こう経って、やがてやがて時代がペルシャから次の時代はギリシャの時代になりますよね。有名なアレキサンダー大王が出てきますね。で、今度ギリシャの時代からこれローマの時代になりますよね。で、やがてローマの時代が終わって、このイスラムの時代になりますよね。だから時代はこう変わるわけです、世界の歴史は。第二神殿はできましたけれども、この第二神殿も、マラキの時代に、まあ、人々が集まって、礼拝が捧げられたこの神殿も、やがてローマによって破壊されるわけです。将軍が派遣されてユダヤ戦争が起こるわけです。そしてエルサレム神殿、第二神殿が破壊されます。これが紀元後70年イエス様の時代からわずか10何年か、イエス様の時代はまあ紀元30年時代ですよね。それから約35年から40年ぐらいのうちにこの第二神殿が破壊されていくわけです。だからイエス・キリスト様が存命中であった時代ので神殿は第二神殿だった。でもローマによって破壊されて、しまいました。第二神殿も破壊されたならば、じゃあ次は第三神殿かって、1、2、3、4、5、6って番号を振ってもね、何の意味もないんですよ。でもその第三神殿、結局建てよう、こういうふうにユダヤ人の人たちが考えるわけです。ところがキリストが、イエス様がこういうことをおっしゃいましたね。第二神殿は 今かかっあの建てられている。そして多くの人たちがその神殿に礼拝を捧げている。でもこの神殿はやがて崩される時が来るという予言を語るわけです。これはローマによって第二神殿が70年に破壊されるということを予告されるわけです。人々は驚きます。でもその次に言ったイエス・キリストの言葉、私はこの神殿を3日で建て直すとおっしゃった。建て直すとおっしゃった。3日で建て直す。第二神殿を建てるのに何年かかってるのか分かってるのかと。こいつはユダヤの歴史を知ってるのかと。3日で建てられるはずないじゃないか。人々はみんなキリストの言葉を本当に真面目に聞きませんでした。はっはっはと笑っているわけですよね。そんなバカなってこと。でもイエス・キリスト様は紛れなく3日でこの神の家を建て直す。3日で建て直すっていう数字はどこにあるでしょうか。それは十字架にかかられたキリストが3日目の朝よみがえられたっていう、このイエス・キリストの復活を表している。ですからイエス・キリスト様がよみがえられた、イースターが来たので、もう第三神殿を建てる必要はありません。立っても意味がありません。しかも現在、かつて第二神殿が建っていた、続く第一神殿が建っていたそのエルサレム神殿の後にはイスラムのモスクが建てられています。そのモスクにをね、破壊してね、これダビデ・ソロモンの時代には建てたんだから、ね、これ神殿をこう建て直させてもらいます、ここにやらせてもらいますってやったのも、どんなことなの？世界戦争になってしまいますよ。世界戦争、世界中のイスラム教徒たちが寄ってたかってユダヤを叩きに来ますよ。今あの頃あのイランとかね、イラクとかね、イラン戦争、アメリカとね、いろんな攻撃したってのあるでしょ。そんな規模じゃないですよ。世界戦争ですよ。当然そこで核が用いられて、もう地球そのものが滅亡ですよ。ですからそんな第三神殿を建てるっていうことは実際的において不可能。また同時に第三神殿建てる必要ない。なぜ？キリストが死から蘇られたから。これがあの世界中のクリスチャンの人たちの理解です。どうしてなの？まずペンテコステがあったでしょ。ペンテコステは聖霊が降臨されて教会が世界に誕生したことで、教会が聖霊の中に宿って教会の命となってくださったのが、あのペンテコステの聖霊降臨の出来事だ。だからパウロは第一コリント3章の16節で、あなた方は神の宮であって、神の御霊があなた方のうちに宿っておられるのを知らないのですかと言って、クリスチャンのうちに聖霊が宿っている、これは聖書の言葉です。でクリスチャンって何なのか、イエス・キリストの弟子でしょ。そして同時に神のこの立場を神様から与えられて救われた人々でしょ。そして永遠にイエス・キリストと共に神の国で生きる永遠の命を与えられた人でしょ。それが我々なんです。その中に大事なのが、クリスチャン一人一人のうちに聖霊が宿ってくださっている、聖霊の宮だっていうことで、これがこれから行われていく聖餐式に非常に関わるわけです。聖餐式で食べるパン、あれは何を象徴してるんですか？十字架で裂かれたキリストの体を表している食べ物。このジュースは何ですか？まあ教会によっては本当のブドウ酒を使う、ね、 日本でもねありますからね、あります。まあ教派やあの団体によってブドウ酒使うのとジュースのとありますよね。どちらでもあのいいんですけれども、何を表しているの？それは十字架で私たちの罪の許しのために流されたキリストの血を表している飲み物でしょ。だから我々はキリストの体を食べ、キリストの流された命を飲んで永遠の命に生かされているんでしょ。イエス・キリストもおっしゃいましたよね、私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物です。誰でも私を信じ、私の肉このパンを食べ、私の流された血この流されたジュース、あの血を表すジュースかブドウ酒をね飲むものがね、永遠の命を持っていますとイエス様おっしゃった。これが生産式なの。これをいただくときに私たちはそのイエス様の言葉を深く覚える、心に明記する。だから非常に生産式は大事だ。人々はこういうふうな人々あのふうに考える人がいます。教会に行きましたけれども、ご本尊はどこにいるんですかと尋ねられた全く知らない方がおられました。田舎の教会の話のことです。教会の中に入ったら、どこにそのキリスト教の神様っていうかご本尊があるのかな、きっとこのカーテンの裏にねありがたいご本尊があるんじゃないかなと、まあその人勝手に思ったわけですよ。ところが田舎の小さな教会でね、このカーテンを開けるとね台所があるんですよ。それ隠す、分からないようにしてるんですよ。でいつになったらそのあのカーテンを開けてね、そのご本尊さんを、まあ、拝めることができるのかということを聞いた人たち、いやそれはあの実は台所であのみんなの目にわからないようにこれやってるんですよ。じゃあキリスト教さんのご本尊はどこにいるんですか、こういうふうにやったので、ありませんって言うわけで、ご本尊ないんですかって、はい、お墓にイエス様が入ってませんから、イエス様はもうよみがえられて天に生きておられて、死んでる私たちのうちに生きてくださっているので、教会には仏壇もなければ神棚もないんです。あえて言うならばクリスチャン、私たちが一人一人がある意味で仏壇である、ある意味で神棚だから、私たちは自分の体を清く保つ、道徳的に生きる、嘘をつかない、ズルをしない、騙さない、そういう清潔な正しい生活を行うように教えられています。あ、そうですか、よくわかりましたって形で、まあその人がクリスチャンに会ったのかどうか知りませんけれども、ああそうなの、どうぞそのことを覚えていただきたい。だからといって、あ、クリスチャンが仏壇であり神様なんだからっていう形でクリスチャンを拝むってことも、拝むのは神様、イエス・キリスト様だけでいい。我々は人なんです。全く違うわけですね。さて、マラキ書はわずか4章です。当時の祭司やレビ人たちの不正、あのズルをするっていうことなんですよね。またイスラエルの人たちの礼拝生活の中に起こってしまった、いつの間にか起こってしまった不義や不純、それを神様はこのマラキを通して指摘しているわけです。祭司やレビ人は賄を求め、人々は上手に神への捧げ物を入れ替えて 礼拝を形通りにはしていた。献金もし、安息日を守り、礼拝を行っていた。だがその実は違うわけです。心が違うわけです。それを神様は見ているわけですよね。まあ人は姿形を見る。しかし神は人の心を見るとサムエル記の中に書かれています。で具体的にどういうことをかというと、これは繰り返しお話しすることの一つですけれども、人々が神に礼拝をする時には生贄を持って神の前に集ったわけです。生贄は何なのかというと、牛、羊、ヤギ、そして鳩、この4つの生き物に限定されていたわけです。でその生贄はどんな生贄でもいいっていうわけではなくて、その中の最良最高最善のものを選んで神に捧げなさいっていうわけです。でその中にあった時に書かれているのがレビ記というところの中に、シミや傷のない生贄を神様に捧げなければならないと書かれている。だから、まあ、家畜でもって皮膚病にかかる家畜もいますよね。怪我をしてちょっとこう足がね、このちょっと一本自由にこう動かないとか、そういう生贄もある。それらのものではなくて、もうシミも傷もない、もう最良のものだなっていうものを神に捧げるようにこれが決められていました。当然それを買おうとするならば高いですよね、本当に。和歌山でもって伊勢エビっていうエビが取れます。こういうふうに言ってるんですよね。で伊勢エビの、まあ、なんていうの、角なのかなんとかな、よくわかんないけど、手なのかわかんないけれども、それがね、一本かけただけでもね、値段がガクッと下がるんです。やっぱり賭けがあると、全部揃ってないとダメだって。で、そのちょっと賭けちゃったやつがね、値段がガクッと下がって安く売るんですよ。で、食べる分には全く関係ないわけ。でもやっぱり縁起物だから、わかります？日本人だからわかるでしょ。縁起物だからやっぱりね、ないっていうのはね、ちょっとまずいや。しかも伊勢エビなんてそんなにしょっちゅうね、食べないでしょ。で、お祝い事の時に食べる。そういう時にその、ちょっと、角がね、ちょっとね、ないんだよな。安かったから。それじゃダメなんですよ。何度も行かないんですよ。やっぱりちゃんときちっと揃ったものをして、お祝いをしたいんだから。これは人の心ですよね。ですから、そういう中において、ちょっとこう、ワンランク下がったやつをで、まあ、ちょっと我慢して神様に捧げます。これができないわけですよ。最高最善最善最高のものを神に捧げなさいということがあったわけです。値段の問題ではなくて心の問題だったんですね。魂の問題だったんですよ。マラキの時代にずるいことが行われました。神様の前に私の今日はこのヤギを捧げようと思いますけれども、ね、と言って祭司のところにヤギを持って行って、で明日礼拝でね、このヤギを神様に捧げるって形でこうちゃんとこう申告してやっておいた。で帰って行ったら、もったいなかったな、もうちょっと安いやつでもよかったんじゃないか。どっちみち朝になったらね、ほふられて焼かれてね、行くんだから、もうちょっと値段を下げてもよかったんじゃないか。 そうだ、夜のうちに忍び込んで、このね、ちょっと安いやつと交換して、誰も見ていないからやればいいんじゃないかなって形で、やり始めたわけです。すなわち、ずるい捧げ物を、誰も見ていないから、わからないからといって、そういう礼拝が捧げられるようになってしまった。これを神様が見ているわけですよ。丸森グループっていう仙台にある、まあ、キリスト教の一つの団体なんだけども、全国津々浦々にあの黒いあのなんていうか看板のところに白いか黄色の字でて神は愛なりとかねあるでしょ、ここにもあると思うんですね。その中でね、私家内それ見てね、神は見ている裁きがあるっていうのが、ね、あったんですよ。家内はそれをね気に入ってね、断るごとに言うね、お父さん神は見ている裁きがあるよって言ってた。こういうふうにねこう言い出してね、今でも覚えてます。別にあの僕がいつもねずるやるわけでもないんだけれども、あのね、人は見ていなくても神様は見ているよ。そしてそれを上手にうまくやってもいつかそれはね裁かれるんだよっていうことをこう短く言っているね、そういうグループがあって、お一つのこのなんかこう伝道のあれに役に立ってるのかなとも思いますけれども、全国にありますよね。人は見ていなくても神は見ている。そして夜中に忍び込んでセカンドのものをねと交換してね、そしてこのいいものはこれを高く売って生活の糧になる、安いものでもってこうごまかしていくっていう、そういうずるい礼拝がマラケの時代に行われて、誰も見ていません、誰も知りません、でも見ておられる方がお一人おられる、私たちの心を見ておられる方がある。でこれがあのマラケ書の中で、どうして神様が私たちを愛してくださっているということをこのね示してくれないんですか。私たちは神様を愛してますよ、でもあなた方は神を愛していないと言うけれども、神を愛していないという証拠はどこにあるんですか、証拠を見せてくださいと、こういうふうに問いかけているわけなんです。時にマラケを通して神様がイスラエルの人々に語った、あなた方はずるい礼拝を捧げている、ファーストのものではなくてセカンドのものを捧げている、最良最高最善じゃなくてまあ生きればいいんじゃないかなという形になっていくわけです。ということがマラケ書の中でこの交換されていったということが現実の中にこのあるわけです。私たちは愛ということを知りませんでした。大体日本に愛という言葉が伝わったのはいわゆる明治からですよね。それまでは肉からと思うっていうのが愛するということの表現だったんです。すごい回りくどい言い方でしょ。私あなたのことを憎くはありません、肉からと思うっていう、いわゆる源氏物語の時代からですよね、はい、そういうこの遠隔的な表現が、まあ、日本文化の一つの象徴としてことズバリ言わないわけですよね。私あなたのことを憎くは思いません、どうして好きだって言わないのってわけで、それができるのは明治以後なんですよ。ですから二パテシミっていう文学者がこれ愛っていうのが日本に伝わっていた時にどうやったらいいかって言ったらね、私はあなたのことな、あなたのためなら死んでもいいっていうふうに訳したんです。愛というもの、この意味は分かりますよね。あなたのためなら私死んでもいいっていうのの内容が実は愛なんだって。愛っていうのはだから私の持つ最高最善最良のものを神に捧げるってことですよね。でもセカンドのものを 人は交換してきてしまった。これがあのマラシの時代の出来事でした。私たちが人を愛するときに最も良いものを人に贈ろうとします。どうぞ昔のことを思い出してください。あの恋愛していた頃、初めて出会った頃、どうでしょう皆さん。お見合いだろうと恋愛だろうといいです。その時に私たちは何かを贈ろうとした時に一番いいものを贈ってたはずです。自分の一番良いものを、もしかしたら一番高価なものを選んで送ってたはずです。まあ日本の食べ物の中で松、竹、梅っていうありますよね。松が一番高いわけでしょ。うなぎの松って言うと一番最高です。でもだんだん年が取っていくときに、あなたはもう味全然もう分かんなくなっちゃったからね、もう梅でいいわよねなんてね言われると、梅っていうのはまあレベル的には一番下なんですよね。松が梅に変わっていく、どうだろうか。でもあの若かりし頃、出会った頃は最高のものを、どうしてか、それが愛っていうことの表れだから。実は神様はもうそれを私たちに問うているわけですよね。あなたは私を愛しているのか。その中でこのマラキ書の中で出ているヘブライ語の一つがアハブって言葉が出てる。これは愛するってことなの。ヘブライ語の愛するっていうのはアハブ、あるいはアヘブ、これが愛するっていう。ギリシャ語の中で出てくるところの愛っていうのはアガペ、愛するっていう動詞はアガパオっていうわけです。私はあなたを愛する、アガパオ、名詞ではアガペで、まあどちらでもいいんだけども、旧約聖書の中で出てくるこの愛っていうのはもっともっとこう、もっともっとこう、なんかこう生々しいっていうかな、こう現実的なんですよね。こう精神的なこうプラトニック愛はないんですよね。聖書、旧約聖書の中の愛はね、本当にこうなんかこう生きて、この血がこうなんかこう、なんかこう偏っている、偏っているかね、このね、逃げたみっているようなね、この愛がね、聖書の中にこの現れています。でたくさんの旧約聖書の中に聖書人物があるけれども、アブラハムもそうだし、ヤコブもそうだし、またいわゆる有名なダビデ王もそうですけれども、複数の奥さんを持ってますよね。複数の奥さん、あの、まあ、それが、まあ、その時代との中で、まあ、公認されていたからね。今はそんなことやったらとんでもない話になりますけれども、そういうふうな時代な、そういう時代の中において生涯一夫一夫を貫いてきた人がいる。一人が必要な人物と書いた。それがイサクっていう人。イサクっていう人は恋愛じゃなくてお見合いなんですよね。自分のしもべが連れてくるんですよね、リベカっていう人ね。それでリベカにイサクは会います。その人が美人だかどうかは知りませんよ。でもイサクはね、生涯リベカただ一人を愛する、妻として複数の妻を彼は取らない。すごいなと思いますよね。愛を貫いた人物として、僕はですね、イサクのね持っていてもね、アーハーブね、愛習いたいと思います。あれから40年っていう言葉がありますよ、ね、どうですか。40年経ったら松から梅に変わっちゃったとかね、もういいわねとかね。いや、聖書の中で出てくるのは、神の愛は永遠に変わらない、そして変化もしない。400年前も500年前も 神の愛は変わらず、私はあなたを愛しています、大切にしています、いつも考えていますということが、ここでマラキを通して私たちは教えられてきます。エルサレムに神殿が建設されているのち、人々はやれやれよかったという安心感の中にいつしか溺れて忍び込んできた神礼拝が、この脅かされていく、その中に立てられた預言者がこの、マラキ。キリスト信仰に卒業はありません。毎日が真剣勝負。その真剣勝負って何なのか、自分の心の中に起こってくるずるい思いとの戦いです。神は私たちのためにその一人子をお与えにくださった、一人しかいない我が子を私たちの救いのためにしてくださったわけです。そうであるならば、我々も自分の持てる最高最善最良のものを持って応えるのが誠の人の道ではないだろうか。それが神に作られた人としての本分ではないだろうか。キリスト信仰に卒業はありません。今週も戦いの中を生きていく。その戦いの相手は自分の心の中に起こるずるい思い、これに勝利をしていく。そしてそれに打ち勝っていくために神が与えてくださったものが2つある。それは神の言葉と教会に与えられている聖霊ですよね。これによって我々は勝利から勝利への道を歩むことができます。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はマラキ書からの解き明かしのメッセージです。どうぞこれから順番に紐解いていきますが、祝福してくださるように、今週1週間の旅路を変えてみてくださるように、キリストの尊い皆を通してお祈りします。アーメン。我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、会衆一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。